火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は老後の生活について考えてみましょう。
実は、老後の生活っていうとなかなかお若い方はちょっとピンとこないかもしれないんですけど、老後の生活っていうことを考える場合にその直前になって考えるとお金の面とか健康の面とかで何か考えようと思っても手遅れになってしまう可能性があるので、やはりある程度早いうちに考えておく必要があると思うんです。
やっぱり準備期間っていうのがいるんですよね。
そうですね、
老後というとやっぱり平均寿命ですかね。
はい。でこの平均寿命なんですが、7月の27日に厚生労働省から27年の簡易生命表というのが公表されたんですけど、
はい、
男性の平均寿命が 80.79 歳、
はい、
で女性が 87.05 歳ということで、どちらも過去最高を更新しました。
はい、
で現在ですね、希望すれば原則65歳まで働ける風になってるんですけど、
はい、
男性の場合は65歳以降約15年、
はい、
から女性の場合は約22年あるという計算になります。
そうですね、
はい、でその働かなくなった後どうしていくかっていうことなんですよね。
そうですね。
生命保険文化センターというところの調査で夫婦2人で必要な最低日常生活費というのが、22万円という結果が出てまして、もう一つゆとりのある生活費が約36万円っていうのが出ています。
はい、
でそういうことを考えて80歳までの約15年間で4000万円の生活費が最低限必要になってくると。
結構大きいですよね。
はい、でその、お金なんですけども、収入は何から得るのかっていうことを考える必要が出てくると思うんですね。
これ結構重要ですよね。
はい、
はい、
これはもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、国から出る、老齢年金ですね、
はい、
公的年金っていう言い方をしますけど、これがやっぱり一番メインになってくると思います。
はい、
その他企業年金、これは会社の方が老齢年金、公的年金の上乗せ分として会社が、かけてくれるっていうものです。
はい、
それからあと自分で個人で任意に加入する個人年金、そういうものも公的年金の上乗せとして加入するっていう方法があると思います。
はい、
それと、いろいろ預貯金とか、不動産をお持ちの方とかあればそういう財産ですね。もう一つやっぱり働くっていうこと、
そうですね、
はい、現実的には公的年金と、ちょっと上乗せ分の年金と働くっていうところが現実的かなっていうふうに思いますね。
そうですね。ただこの年金も決してこう安心できるわけではないんですよね。
あ、そうなんですよね。年金の額っていうのは、将来的に実質的に目減りする可能性があります。
はい、
で年金の給付水準が現役世代の所得のどれくらいかを示す所得代替率っていうのがあるんですが、
はい、
2014年度ではそれが 62.7%、厚生労働省の財政検証によると約25年後の2040年代には、50% 程度に下がる見通しということなんですね。
これ結構厳しいですね。
はい、
はい、
でやはり年金だけで生活していくのは難しいと思われます。
いずれにしても、50% まで下がるとなればやっぱり働かなくちゃいけないっていうふうになってきますからね。
そうですね。
で、
働きながら、年金をもらうっていうことも選択肢としてありますので、女性の場合早ければ今60歳から老齢厚生年金をもらうことができます。
はい、
今の60歳の方ってすごく若いんですよ。
そうですよね。
働いてもらう収入と年金の額である程度年金額が調整されるっていう可能性もあるんですが、
はい、
トータルすると総収入は多くなるっていうふうに、そういう仕組みになっていますので、 働きながら年金をもらうっていうのが一つの選択肢として出てくると思います。
はい、
はい、
どういうふうにやっていくかっていうのも人それぞれあるかと思いますので、その方その方の適切なやり方というのをですね、今からでも遅くはないと思います。模索してみるのもいいのではないかなと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。